こんにちは。ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報も盛りだくさんですよ。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントもあります。1時30分までお聞き逃しなく。本日スタジオからお送りするのは平野クラゲ、そして本日のリポーターおのっちとゆうかちゃんです。早速おのさん、おのっちにつないでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、お願いします。
はい、今日はね、中華街に来ております。今日ね、リポートする商店街、中華街にある関帝廟通り会です。
はい、
ね、有名な観光スポットの横浜関帝廟がある商店街ですね。
うん、
中華街の関帝廟通りはね、横浜中華街通る約320メートルの商店街となってます。アクセスはね、中華街なのでね、こう言うまでもありませんが、夢あつみらい鉄線のね、元町中華街駅、そして JR 石川町駅のね、北口になるんですけど、こちらのね、交通の便がね、非常に良いですかね。
そうですね。
うん、ちなみにね、この横浜関帝廟ってね、三国志で有名な関羽がね、神格されたものでもありますよ。
はい。
今日ね、ちょっと天気がね、残念なことにこう雨となってましてね、
ちょっと珍しいですよ ね、ただいま商店街としてはね、
ただいま商店街ではね、珍しいんですけれども、はい、気温もちょっと低めでね、お昼なんですけど、ちょっと少し冬の寒さも感じますので、うん、
はい、
もうお出かけする際は何か羽織って、そして傘などがね、必要なお天気となっております。
はい、
はい、それではね、今日も姫さん、
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、
何かありますか。
もうすでに中華街いらっしゃるのは当然なんですが、
はい、
今日祝日じゃないですか。人の様子どうですか。う
ん、ね、祝日なんですけど、私ここ来るときには傘をさしたお客様結構いらっしゃいました。
あ、本当ですか。さすが中華街、
はい、ね、そうなんですよ。
はい、
はい、では今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
中華街へ行ったらですね、まあ本当にいろいろ見どころたくさんあるんですけども、横浜関帝廟必ず行くよっていう方ね、私知ってます。同じだよというリスナーの方もいらっしゃるでしょうか。そんな横浜関帝廟がある商店街、三国志で有名な関羽が神格化されたお寺ということなんですね。三国志を好きな方も多いですよね。さあ、この横浜関帝廟通り、美味しいものがたくさんあるんだろうな。もう私は本当に食いしん坊なので、すごくそんなところも気になっちゃいますが、詳しくはね、おのっちとゆうかちゃんに聞いてみるといたしましょう。さて、今日は一体どんなリポートになるんでしょうか。そしておのっちセレクトのリスナープレゼントも楽しみですね。本日11月23日水曜日、祝日、勤労感謝の日。ただいま商店街は中華街関帝廟通り会からお送りしております。それではリポーターのおのっち呼んでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、
それではね、早速なんですけど、今日は横浜中華街通り会の副会長の大見忠さんにリポートなんですが、前半は相方のゆうかちゃんにリポートいただきます。ゆうかちゃん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。では大見さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、
はい、
横浜関帝廟通り、
はい、
中華街関帝廟通りについて教えていただきたいんですが、まずはこの関帝廟通り、どんな商店街になりますか。
はい、関帝廟通りはですね、横浜中華街のメイン通りに並行して南側、一本南側に位置する、商店街になります。で、まあ、中華料理店はもちろんですね、他にも学校や会社、まあ、お茶屋さんとか中華食材屋さん、他にもですね、電気屋さんや床屋さんなどですね、まさにバラエティに富んだいろんな商店が並ぶ商店街となっております。
なるほど、電気屋さんとかまであるんですね。
そうなんですよ。
生活にも便利なお店もあるんですね。
そうですね。
私もちょっと先ほどどんなお店があるのかなと思ってたんですけど、その、
はい、
食材屋さんというか、
はい、
そのガラス細工の綺麗な雑貨屋さんとかもあって、はい、すごく素敵だなっていうふうに思ったんですけど、
はい、
この商店街はいつ頃から栄えてるんでしょうか。
そうですね。もともと商店街自体は、まあ、 昔からあるんですけれども、今のように観光客が来るようになったのはですね、約20年前に港未来線の元町中華街駅が開通しまして、そこからちょっとまあ、人の流れが変わりまして、この関東平通りにもすごい観光客のお客さんが流れてくるようになりまして、そこからそうですね、お客さんがたくさん見えるようになりましたね。
なるほど。はい、やっぱり皆さんこの寒天病を見に癒されるんですかね。
そうですね、寒天病はやっぱり中華街の中でもシンボル的な場所なので、まあ、一応そこを目指してくるお客さんも多いと思います。
なるほど、
はい、
ちなみにその寒天病についてもう少し教えていただいてもいいですかね。
うん、はい。
と、
はい、
いつ頃からできたとかっていうの
は。寒天病はですね、もう本当にもう私が生まれた時に、はい、もう写真があるんですけど、はい、生まれた時の赤ちゃん、うちの母親がですね、はい、抱っこして、そこにお参りしてる写真があるぐらい昔からあるので、まあでも100年以上は多分あると思うんですけれども、で今の寒天病になったのは、何十年前か、30年ぐらい前ですかね。
そうなんですか。はい、改装したっていうことです
ね。そうですね。
はい、なるほど。
中華街のお店とかがですね、家境の皆さん募金っていうか、お金を出し合って、今の立派な鑑定料を作りましたね。
ああ、そうだったんですか。
はい。
なるほど。すごい、綺麗な、こう色とりどりの建物で、
そうですね。行
ってみたんですけど、パワースポットとしても実はこう知られていて、
はい、
すごい神秘的な、
はい、
建物ですよね。
そうですね。祀られている三国志の関羽様なんですけども、うん、やっぱりすごいパワーのある神様なので、うん、はい。まあ、皆さん、商売繁盛の神様としてお参りに来られる方が多いんですけれども、
はい、
すごいパワーのある場所だと思います。
なるほど。
はい。
すごい。こんな、商売のパワーのある、
はい。
鑑定病がある、商店街ということです。どのようなお店が、人気ですかね。
そうですね。いろんなお店があるんですけれども、はい、まあもちろん中華料理屋をはじめとして、占い屋さんとかですね。
占い屋さん。
はい。歩いててもなので、まあ中華料理屋だけじゃないいろんなお店があるので、うん、うん、きっと楽しめる通りだと思います。
ああ、なるほど。はい、ね、お店がこう続いてるところに、その間に、ポツンと休憩所があって、
はい、
開放亭が立ってますよね。
そうですね。山下町公園という公園の中に開放亭という、ちょっと、まあ、中国の東屋的な、はい、場所があるんですけれども、もうそこはもう地元のね、おじいちゃんおばあちゃんとかの、くつろぎの場所だったり、団らんの場所だったりして、はい。
なるほど。他には、この、開放亭通りで、日本発祥の記念碑が2つあるということで、そちらは何の記念碑になるんでしょうか。はい、
ですね、まず、日本国史、まあ日本のですね、新聞発祥の地ですね。
はい、新聞発祥の地、
はい。なぜかこの通りにあるんですけども。はい。
なるほど。
あとですね、まあ、最近で言いますと、2019年に開催された、はい、ラグビーのワールドカップ、横浜でやりましたよね。実は横浜がですね、ラグビー発祥の地がありまして、はい。で、まあ、それの記念碑も鑑定廟通りに、ございます。
そうだったんですね。
はい。
知らない。
そうですね、ちょっとね、わかりづらい場所にあるんで。
はい。
もしあれば後でご案内しますけれども。
探してみてほしいですね、皆さんにも。
そうですね。
ああ、なるほど。まだ面白い魅力もある
旅
なんですね。
はい、そうです。
そして、番組の後半では、
はい、
大見さんに、この寒天廟通りを、小野さんと一緒にね、歩きながらリポートしていただくんですが、
はい、
その前に、ちょっと前半、
はい、
そろそろお時間も迫っていますので、
はい、
大見さんからいただいたリクエスト曲のお話をさせていただきたいんですが、まず、リクエスト曲、何をリクエストしてくださったんでしょうか。
ですね、アミンの大きな川と小さな恋という歌なんですけれども、はい、アミンさんは、もともと上海の歌姫です。で、まあ、中国の上海出身のアーティストの方で、実はちょっと去年48歳っていう若さで、まあ、亡くなってしまったんですけれども、 私が北京に留学してる時に知り合って、で、横浜戻ってきて、結婚パーティーをした際も駆けつけてくれて、ライブ演奏とかをしていただいたりとか、ちょっとご縁のある方で、で、12年前の春節の時もですね、この通りのイベントに出ていただいて、まさにこの大きな川と小さな恋っていう歌を、そこのステージで歌っていただいたので、ちょっと思い出深かったので、この曲をリクエストということにしました。
12年前ということは、もしかしたらそのステージを見てらっしゃった方も、リスナーさんの中に、
あ、きっといると思います。
いるかもしれないですね。はい、ああ、なるほど。それでは、大見さんの方から、リクエスト曲のタイトルコールしていただいてもよろしいですか？
はい。それでは、アミンで、大きな川と小さな恋。
本日のただいま商店街、中華街官邸廟通り会から、生中継でお送りしております。リポートの前半は、大見忠様から、官邸廟通り会についてお話を伺いまして、なんと後半は一緒にこの祝日の官邸廟通りをおのっちと大見さんがリポートしてくれるということで、どんなリポートになるんでしょうか。早速読んでみましょう。おのっち、大見さん。
はい、おのっちでーす。
はーい。
今ね、私、先ほどね、大見さんリポートいただきましたけど、今大見さんがね、経営しているテブテブさんのね、お店の前にいるんですけれども、
テフテフさん、
これから、うん、テフテフさん、これからちょっとね、テフテフさんのことも聞くんですけど、これから官邸廟通りちょっと案内してもらいますので、まずはね、このテフテフさんのことについてね、お伺いしたいと思うんですけど、はい、おみさん、テフテフさんはどういったお店になりますか？
ですね、テフテフは、まあ、アジア各国から私たちがですね、直接買い付けてきた、まあ、雑貨とか、洋服とか、そういったものを販売しているお店になります。
なんか大変オリエンタルな感じの、
はい。
雑貨や、そしてちょっと2階もさっきご案内いただいたんですけれども、家具なども置いてありましたけれども、素敵な家具が。
そうですね、もともと中国家具も扱ってたんですけど、まあ、最近ちょっと中国もですね、いろいろ物価が上がって、仕入れることがちょっと難しくなってしまったんで、最近は、はい、ちょっとストップしてるんですけれども。
やっぱそのアジアとかでも円安などそういったのも関係あったりするんですか？
あります。
大変なんですね。
はい。
なるほど。いや、でも本当に見る限りも素敵なこの、なんていうんですか、この羊などの毛、ウールなど使ったものなど、
はいはい、それはですね、ネパールから、
はい、お、なんか今少し電話は切れてないんですが、
こういった製品も、ね、ちょっと多く扱うようにしております。
あ、そうですか、
はい、あ、おのっち、おのっち、
はいはい、おのっちです、はい、
今ちょうどね、少し聞こえなかったんですよ、
はい、
で、電話が途切れちゃって、ウールの、はい、下りのちょっと後の大見さんの話がちょっと途切れて聞こえなくて、はい、もう一度話していただけますか？
そうですか。はい、羊毛フェルトのところですね。
そうなんです。はい。
はい。あ、ちょうど今少し生中継で電話が切れてたみたいで、もう一度ちょっとこの羊毛フェルトの部分、少しお話しいただければかと思います。
そうですね。羊毛フェルトはですね、ネパールの方から仕入れてきてるんですけれども、はい。みんな、人の手で一点一点、手作りで作られていまして、すごい温かみがあるので、はい。まあ、秋冬のうちの主力製商品となっておりますね。
ありがとうございます。はい、なんとか今、電波を戻ってきて、
はい、
そして、このテブテブさんの前、
はい、
横浜中華学院でしょうか。
はい、そうですね、
はい。すごく綺麗な学校ですけれども。
はい、この学校はですね、はい、まあ、今年の3月に、まあ、新しく落成されたんですけれども、はい。中華、まあ、二つ学校があってですね、はい、横浜には、横浜中華学校と中華学院がありまして、この中華学院の方はですね、はい、まあ、どちらかというと台湾の方の学校になりますね。はい、
なるほど。すごく本当、見た感じ綺麗なんで、できたばっかだなという。そして、この大都会のど真ん中に、これだけの敷地があるっていうのが驚きですね。
そうですね。
目の前、運動などをしたりする場所になるんですか？
そうです。
すごいですね。
はい、ここで春節とかに、催し物として出る、竜とか獅子舞の練習とかも、
こちらも、
はい、ここで練習してたりしますね。
見えちゃいますね、これが練習。はい、すごい、すごい迫力だろうな。ちょっとそれではですね、
はい、
早速ですが、通りを案内してもらおうと思いますが、はい、今、ちょっと私、官邸廟の方に立っております。はい、そして、一緒にお犬様も共に、今日はですね、大見さんが、飼っている、お犬様が2匹、先ほどまでいたんですけど、いや、本当にね、可愛い犬で、今ちょうど、 お店さんも一緒に、来ていらっしゃいますが。やっぱりこう傘ね、差してらっしゃる方、もちろんこう多いですけど、観光客の方多いですね、今日は。祝日ということもあって。はい。そして、今、私は、中華学院を越えて、鑑定廟の前に来ました。あ、やっぱり鑑定廟、素敵ですね。こうなんというか、今、ちょうど今、オムさん、この鑑定廟の前に来たんですけれども、はい、この鑑定廟の、これ飾り付けというのは、はい、どういった飾り付けになるとか。
こちらの建物はですね、はい、台湾の宮大工っていうんですかね、日本で方たちが全部はい、手仕事で作った、建物になりますね。
ああ、なるほど、なるほど。はい、やっぱりここがね、パワースポットというだけありますね。
そうですね。まあ、昼間も綺麗なんですけど、夜がライトアップされてるとですね、はい、またちょっと壮観なイメージで、違う、はい、表情になってます
ね。夜もね、本当に来てみたいですね。
はい。
じゃあ早速また次の、場所へ行ってみたいと思います。今ちょうど観光客の、皆さんと共に歩いてるんですが、写真を撮ってる方もいらっしゃいます。おっと、ということで、今私の前には、台湾魔法、タピオカミルクティー、あ、これタピオカミルクティーさんね、非常に、タピオカが流行った時期、そうですよね。はい、今日はちょっと、あ、ここは安田屋酒店。
そうですね。はい。中華街のいろんなお店にお酒を卸してる、はい、酒屋さんなんですけれども、はい、まあ、小売りでもですね、珍しい、まあ、中国で、ここでしか買えないような、紹興酒ですとか、そういったお酒もすごい取り扱ってるので、はい、ぜひ、おすすめです。
ああ、なるほど。あ、これ、中華街ならではのお酒が置いてある。はい。そういった酒屋さんになるということですね。そしてまだ今、ちょっと進んできました。食べ放題。やっぱり食べ放題結構こうあるんですけど、こういった高級店の中華料理屋さんでも食べ放題があるんですね。
そうですね。ここ数年ですね、食べ放題がこう、これだけ増えたのは。
あ、はい。確かに観光客のね、皆さんは、食べ放題、やっぱ行ってるようなイメージがありますけれども。
そうですね。
はい。大見さん自体は、どこかこの辺の中華料理屋さん、ランチなど行ったりするんですか？
はい、そうですね。もう、行くところは大体決まってますけれども。
あ、そうですか。はい。またこの、江戸清さん、豚まんの江戸清さんも有名ですよね。
そうですね。はい。
表通りも確か、エルソエスさんはありますよね。なるほど。今ちょうどこのまた、中華料理屋さんをいっぱい横に来ております。タバコ屋さんがあるんですね、この通り。
そうですね。ここはタバコ専門店で、はい、いろんな世界の、珍しいタバコとかも売ってますね。
すごいですね、この量は。
はい。
まあ、なんか、昔ながらのタバコ屋さんが今も残っているという感じでありますが。はい。それではまたちょっと、どんどん進んでまいります。
はい。
いや、今日はちょっとこれ、
あ、ロジンやバーバーがあったりとかですね。
すごいです。昔ながらの床屋さんという感じですか。
あ、はい。
これはちょっと私もなかなか知りませんでしたけど、ロジンに入るとやはりまだお店があるということで、はい。ちょうど今ね、観光客の皆さんも写真を撮ってますので、そこをかいくぐりながら、雨の中今歩いておりますが、はい。あ、今まだこう、工事をしている場所というのも、
そうですね。この土地はですね、広大な土地でこれから何ができるのかちょっとまだわからない状態なんですけれども、そうですね、再開発の一つのエリアとなっております、
ね。なるほど、ちょっと期待できますね。また何かこの通りに新しいものが、
そうですね、
できるだろうという。またここは台湾ちまきなど、ホットクリームも売っている。
はい。
お土産が、やはり。そして今ちょっと見えてきたのが、こう、占い館、そして西風呂といろいろ出てきましたけれども、まずちょっと占い、やっぱ中華街っていうと占い、すごく有名なんですけれども。
ここ数年ものすごい流行ってまして、
うん、
占い店がすごい増えましたね。
ああ、なるほど。
はい。
やはりね、女の子、女性の方は、
占い好きで、
ね、占い大好きですからね。そして、目の前、この西風呂、西風呂といったらシューマイ、そして私、実はチャーハンも食べに来るんですけれども、
はい。
並んでますね。
ここは、最低並んでますね。
歴史深いんでしょうか。
はい。やっぱりこの、一翔太郎さんの、なんか小説かなんかに出てから、それでシューマイが有名になったっていう、
はい。
がありますけど。
うわぁ、すごい。やはりこの雨の中でも、並んでいるというのが、すごいですね。シューマイの写真も今、表に見えました。はい。 ではまたさらに奥へ進んでいきますが、中華鍋なども売ってる場所があるんですね。
そうですね。ここは、はい、金物屋さんというか、まあ、雑貨屋さんなんですけども、はい、本当昔からあるところで、はい、ここで売ってるね、中華鍋がすごいいいものなんですよ。
は
い、出汁の中華鍋で。
はい。はい、わ、すごい。これがもう何でしょう、中華料理屋さんで、
はい、
国産がこう使う鍋がここで買えちゃうっていう。
まさに
そうです。はい。これは素敵ですね。ちょっと家でも買って、使ってみたいなって今思っちゃいましたけど。
はい。
はい、そして、ここ、孔麺。
孔麺。
はい。
あ、中華菓子ですね。
なるほど。
このですね、はい、エッグタルト、はい、サンダーっていうんですけれども。
はい。
はい。じゃ
ちょっと今、
クリームみたいなカスタードパイの上にちょっと持ってる。
はい、あ、本当だ。素敵なこの、サンターって呼ぶんです。
サンター。
サンター。
はい。
サンター。
ゲーター。これが有名で、
はい。
すごい出来たてだと、特に美味しいですね。
これは、何でしょうか、中華のお菓子。
中華菓子。
はい、中華菓子。というので、よろしいんですか。はい、これ見た目がなんかタルトのような、
エッグタルト。
エッグタルトのような形のものになって、そして杏仁豆腐もね、もちろんありますし。
はい。
いいですね。こういった感じのものがやはり、あるんですね。そう。表のね、こう、通りとまた違って関西部通り素晴らしいお店がたくさんありますけれども、はい、今またさらに、奥の方へ進んでみたいと思います。はい、ちょうどあの公園みたいなのが、
はい、ここは先ほど話したあの山下小公園、はい、あと開放亭っていうあの、はい、あれですね、あずま屋というか、
はい、はい、ここでそういえばなんかあのおみそかなどすごい人がいるような印象があるんですけれども。
ここでね、はい、カウントダウンの、しまいをやったりとか。はい。
なるほど、なるほど。すごい、ここ、町内会館もちょうどこの隣にあるんですね。なるほど、なるほど。
今、これから、来年の春節に向けて、こういったライトアップとかも、
はい、
今、やってますので、夜、来られる方は、ぜひ、一定の価値はあると思います。
あ、いいですね。はい。ちょっとこれはデートにも、すごく良さそうな場所になってますね。はい。はい、もうそろそろね、こう、ゴールへ近づいてきますけれども。はい。今、中華の、この、
はい。中華料理屋さんが多いですね。
多いですね。やっぱりこちら側に来ると、本当にまさに中華街のど真ん中に来てますよという形になりますが。はい。この門があるんですけど、こちらの門は、
そうですね。ここは天長門で、はい、先ほど、はい、まあ、うちのお店の方にあったのが、四龍門って言われて、
はい、ああ、なるほど。
もともとこの龍が通る、はい、通る道っていう意味合いがあるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど、はい。そうですか。そしてちょうど最後のところになりました。
はい。
法輪さん。
法輪さん。
こちらも、大見さん。
そうですね。もう、中華街の中でもすごい人気なお店なんですけれども、はい。とてもね、味も良くて、リーズナブルで、家族で経営されているので、
はい、
とても、サービスも行き届いて、
そうですね、中でも皆さんいっぱい並んでますね、多分、本当にすごく人がね、はい、いっぱいいて、
はいはい、
あ、知り合いの方もこう、いらっしゃるということで、はい、ありがとうございます。それでは、大見さん、そろそろね、ちょっとお時間がこう、迫ってまいりましたけれども、
はい、
ちょっとこの、関西米通り会のね、法律40周年の、
はい、
何か、記念があるということと、あとリスナーさんにもしよろしければメッセージもお願いできればかと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
ですね、関西平等理会は今年で創立40周年を迎えることになりました。
はい。
それでですね、この40周年を記念しまして、来たる、12月3日土曜日午後3時からですね、この山下町公園にて、はい、イベントを開催いたします。
はい。
でですね、イベントの内容としてはですね、中国武術、まあ、太極拳とかのですね、中国武術の表演及び、はい、中国楽器こそのね、生演奏ですね、
はい、
それを披露いたしますので、皆さんぜひですね、観覧は自由ですので、山下町公園の方まで、ぜひお立ち寄りください。
はい、大見さん、今日はちょっと雨の中、本当にありがとうございました。
はい、
このね、観光客がやっぱり雨でも多いなっていうのを実感しましたけれども、さすがの中華街。ということでね、平野さん、本日、リスナーさんへのプレゼントありますので、発表したいと思います。
はい。
テフテフさんの羊毛フェルト製のコースターと鍋敷。
はい。
こちらをね、5名様にプレゼントとなってます。
ありがとうございます。
今日の中華街真ん中に来る関西平通りでしたがね、やっぱり、 パースポットにね、来ると元気がもらえますね。
うん、そうですね。
はい。ということで、また、平野さんもぜひ中華街来てみてください。
はい。
そして皆さんもぜひお立ち寄りください。
雨の中、はい、リポート、大見さんも、のっちも皆さんありがとうございました。
はいはい、ありがとうございます。
さあ、今日はですね、中華街関帝廟通り会からもうまさに生中継。ちょっとね、後ろに雨のさーっと音がありながら、学校のね、横浜中華学院のチャイムが聞こえたり、人の声が聞こえたり、なんかすごい、雨の中多分現場は大変だったと思うんですけど、素敵なリポートだったなと感じました。どうしてもね、観光地として中華街、注目されがちなんですが、もうその中に人の営み、生活があります。ね、工事会社だったり、ね、バー、理髪店ね、床屋さんだったり、電気屋さんだったり、いろいろあるんですね。なんとね、安田屋酒店さんは、中華街にもお酒を卸してるけど、小売りもやられてるということで、中華街にしかないお酒を、私たちがお客としてね、買いに行けることもできるそうです。そしてね、なんと再開発中でまだ何ができるかわからないというところもあって、なんかね、ワクワクしますね。今回のリスナープレゼントは、大見さんのお店のテフテフの羊毛フェルトのコースターと鍋敷き。人の手で作られた温かみのあるグッズをですね、ぜひぜひね、皆さんのリスナーの皆さんのお家にお迎えしていただきたいと思います。中アットマーク、marin-fm.com、naka@marine-fm.com です。応募お待ちしてます。次回のただいま商店街も12月14日です。お楽しみに。